はい、風景作り夏の学校の時間がやってきました。今日はゲストに中村優子さんをお迎えして番組の方を進めさせていただければと思っています。中村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか声がちっちゃいですね
そんなことないです。大丈夫。
大丈夫ですか。
はい、
今日はですね、まあ中村優子さんは、どういう人かというと、自分で紹介できますか。
紹介できます。
なんかしてみて。
鳩先生の研究室で研究生をしてます。ここに来る前は、建築の設計などをしていて、学部の時には鳩先生にお世話になりました。
今日はですね、中村優子さんが実は今治を題材にして、まあ、題材っていうとなんか料理の具みたいな感じでちょっとあれなんですけれども、まあ、街づくりというかアーバンデザインの、まあ、基礎となるようなことをですね、ちょっと研究しているので、その話なんかをまずちょっと伺ってみたいと思っています。中村優子さん、なんか、コミュニティ FM を題材にしていろいろ研究を行っているそうなんですが、どんなことやってんですかね。
コミュニティ FM のなんて言ったらいいんですかね。
知らんが
な。まずは、昔愛大の方がやっていた研究、
亀田くんですかね。
はい、亀田さんがラジバリーでもパーソナリティされてたと思うんですけれども、やられてた研究のデータなどを用いて、コミュニティ FM が街づくりにとってどれくらい、どんな可能性があるかっていうような研究をしています。
可能性、まあ、コミュニティ FM ね、なんか全国各地でいろんなところでいろんなことやってると思うんだけど、なんかやっぱ街づくりにおいてすごい可能性があったりするんですかね、
というふうに考えて研究をしているわけですけれども、
まあ、とはいえなんかね、なんか可能性がありますだけ言っててもなかなか始まらないので、どんなことを調べたりしてるんですか。
そうですね、まずコミュニティ FM の特性としては、まあ、ラジオ自体が、電波で遠くまで声を届けられるっていうことがあると思うんですけれども、コミュニティ FM は聞こえるところが限定されているので聞いている人が検定されるっていうことがあって、そのおかげで、ラジオに意見などを送っても、ピックアップしてもらえる率が高かったりとか、また、それが本当に知り合いになったりとかするっていうことで、普通のラジオとはちょっと違った面白さっていうのがあると思ってます。
なんか確かにね、なんか同じラジオでもこれ具体名挙げると問題あるのかな、南海放送とかテレビだったらテレビ愛媛とかね、ああいうところでなんかブロードキャストでなんか有名なアナウンサーの人がこうわーって話すのと、やっぱり地域の中にいるいろんな人が、自分の知り合いだったり友達だったりがなんかこう喋って、でその言葉がなんか電波に乗って聞こえてきて、あの話聞いたんだけどどうなのみたいな感じで話が少しつながっていくみたいなのは、多分コミュニティ FM 独自の特徴なんでしょうね。
そういうふうに思いますね。まあ、私自身はコミュニティ FM を聞いたことがあるわけではないというか、
今治でね、
まあ、もちろん東京でも普通の放送しか聞いたことないわけですけれども、どういうふうに思ってやっているかとかっていうのをオーラルヒストリーって言って、パーソナリティの方とか運営の方に話していただいたのを聞いていますと、すごく情熱を持ってやっていますし、なんかこう無意にやっているわけではなくて、やっぱり人をつなげたいとか、 一緒にやって楽しいみたいっていうような意識があるっていうのにまず驚いたんですけど、そういうこともありますし、まあ自分が想像してみるとやっぱりそういうのがあればいいなというふうにすごく思いますね。
どうい
うの？なんでかっていうと、まあ例えば、まあ、私は東京まあ住んでまあ長いですし、友達もたくさんまあいますけど、もし私が今治に行ってまあこれからまあ何年か住んでようというようなことになった時に、まあ誰も知らなくって、でじゃあ最初に誰に会えばいいのかっていうのは分からないですし、誰に何を聞けばいいのかっていうのも分からない時に、そういうのがもし聞こえてきたらすごくまあ心強いし、まずそれを頼りにしてどこかに行ってみたりとか誰かに話をしてみたりとかっていうふうにするんじゃないかなっていうふうに思いました。
なんか震災の時に、まあ、去年僕割と東北復興にかかってたので、まあ、現地に結構入ってたんだけど、なんかすごいねローカルなメディアっていうか、うん、地方紙の新聞紙だったり、うん、コミュニティ FM だったりがものすごくローカルなニュース流してんだよね。なんかミルクが何缶余ってるから欲しい人来たら何時にどこそことかね、まあ、東北も最初の頃はやっぱ物資がなかったり届かなかったり、ガソリンもないから車で買い物もねなかなか行けなかったりっていう状況の中で、やっぱりそういう地域のメディアがそういう情報をこう伝えていくっていうことで、まあ、そういうもののなんかありがたみっていうのが、まあ、それまではねややもするとなんかブロードキャストで全国の放送でどれでも同じでそれ楽しんでればよかったみたいなところがあったんだけど、地域地域でやっぱり被災の状況がものすごく違ったり、人と人とのつながり方も住んでる人ももちろん違うわけだから、やっぱりそういうローカルな情報の糸口っていうかきっかけがそういうメディアで与えられてるっていうのが非常に実感できて印象に残っているんだけど、まあ、確かに島並にねなんかまあ観光客の人が来たり、あるいはその新しく住む人がいた時になんかやっぱコミュニティ FM っていうのは一つのきっかけにもなる、あるいはそれがまあ街づくりでなんかこんなことやっていきたいんだけどとか、ここに新しい、まあ、図書館例えば作るんだけどみんなでどう考えたらいいのかみたいな話とか、あるいは地域の防災の計画考えましょうとか、あるいはまあサッカーのスタジアム作るんだけどどうかなみたいな話とか、いろんなレベルの話があるんだけど、そういう話もね話していくときにあのきっかけ作りとしてはやっぱりコミュニティ FM とか非常にいいんでしょうね。でなんかどんなことが分かったんですか？
どんなこと、
うん、
どんなこと、そうですね、平たく言うと
平たく言わなくてもいいけど
いやいやなんかそうですね、まあ、人間の、まあ、コミュニティ FM ができて1998年に最初あの実行委員会ができて今もう十何年も経っているわけですけれども、それからの話を聞いていってこう人のつながりとか分析していくと、なんかだんだん人と人との距離が近くなっていく。例えば私と先生と、まあ、例えば誰か一人いて、私は最初は先生を返さないとその人とは会えないんだけど、一回知り合うとその人と何だろう、もう直接会えるようになるみたいなことがいろんなところで起こってて、それがこうラジオを介していろんなところで起こっているっていうことがまず分かりますね。
うん、なんかメディアっていうのは日本語に直すと媒介校とか言われるんだけど、本当にそのラジオで話してる人自身がその誰かと誰かを媒介するつなぐ存在になって、でそれがなんか生々しくっていうか本当にね現実の世界でつながっていって、でそれが大きな人の輪を作ってってるっていうのが分析すると分かってきたってことですかね。
そうですね、
うん、他には何か分かったことってありますかね。なんか中村さんあの別の調査も何気にこう最近してるって話を聞いたんですけどっていうか一緒にやってるからあれなんだけど
そうですね、4月に調査に 行きまして、今治に行って、あの私と後輩2人で今治の街を歩いて、まあ、どこが、まあ、居場所になってるかっていう調査をしたんですけど、3人ともバタバラに歩いて、でいいなと思ったところがバラバラで違って、で私と、まあ、後日後輩のその1人と一緒に喋った時に、なんか、まあ、一緒に喋ることによってこう、これが良かった、私はこれが良かったと思うけど向こうの子は違うものが良かったと思って、それがこう共有されていくっていうことがあって、でそういうことが多分ラジオで、例えばパーソナリティの方が今日こんなことあった、こういうこと面白かった、今までにこういうところ面白いよって言ってるのがリスナーの方との関係で同じようなことが起こってるんじゃないかみたいな研究もしています。
なんか誰かと誰かが同じ体験をした時にそれぞれ感じていることが違って、それを改めてダイアログっていうか、こう2人で話し合うことで、まあどんな自分の中の価値観とか考え方とか体験の更新が起こるのかみたいなことそのものが、多分まちづくりでワークショップをやったりいろいろ議論していく中で大事なんじゃないかってことですよね。あの先週実はそのツーリズムデザインの話をした時に、まあ地域の中での語りを集めていってるっていう話をして、でその時はなんかまあ地域に住んでるおばあちゃんが、まあ 戦争が終わって、まあ、次男坊の人たちが戻ってきて土地が足りないから、まあ、田んぼを造成してて、田んぼを造成する時にその村の守り神であるあの桜があったんだけど、それを造成の担当者の山氏の人が、たたりがあるから切りたくないとか言って工事が止まってその木が残ったんだけど、いつの間にかその田んぼも忘れ去られて、あの鬱蒼とした木が周りを生い茂って見えなくなってたんだけど、まあ、それ改めて話すとそういう話が浮かび上がってきて、周りをみんなでこう木を、鬱蒼とした木を刈り込むと、まあ、非常に美しい樹齢200年超えるっていう桜があって、でそれが牧野富太郎博士にゆかりの桜だっていうことで、地域の人と周りをこう掃除したりしてやっていくみたいな、まあ、そういう語りからそういうまあ町づくりにつながってる、まあ、そういうまあ 町づくりっていうかな、ツーリズムのデザインみたいなものもあるんじゃないかっていう話をしたんだけど、まあ、その根底にあるのはやっぱ語りをどれだけこう地域にねあるような語りってこういろいろあると思うんだよね。だからもちろんその今治で大空襲がありましたみたいな話っていうのは記録にも残っているけど、まあ最近だとひょっとしたらあんまり語られないかもしれないような話だったり、あるいはまあその当時の生活史みたいなもの、当時どういう暮らしをしていて何で大事にしていたか、あるいは今この町の中に、今治の中に居場所みたいなものがどういうものがあるのかなんていうのは改めてはあんまり話さないだけど、でもあえてそういうものをなんか一人がまあ独白に近い形で喋ったり、まあそれを聞いた人がそれに対してどういうふうに思うのかみたいなことを話し合ったりすることで、やっぱりその町づくりにおいて、その町において何がこう中心的な、まあ中心的なっていうか手がかりっていうんですかね、になりうるのかっていうのがどっかでやっぱり浮かび上がってくるんじゃないかなと思うんですよね。でそうじゃなくて、多分その一方的にその建築家の人、建築家の人は別に適してるわけじゃないんだけど、あの来て、ここがいいんじゃないかなとか言ってポチッと押して、まあなんか土地もあるしみたいな感じでね、じゃあちょっと美術館でも作りますかみたいなことで、まあ進めていくような、あの20世紀型とは言わないんだけど、まあそういうアーバンデザインもあるのかもしれないけど、もうちょっとそのちっちゃなところかな、なんとなくみんなが共通項として思えるような手がかりになるような場所で、まあ、あの柳の木を植えるでもいいし、ベンチを置くでもいいし、まあ、コミュニティ FM でちょっと仮スタジオを作ってやってみるでもいいんだけど、でそれ まずやってみて、そこからなんかつなげていろんなあの街づくりの事業が考えられないかみたいなことをやっていくような、そういうアプローチもあると思うんですよね。 でそういうことがまあ何かひいてはそのツーリズムデザインという話を先週したんだけど、まあ、いろんな人の関わりの中で、まあ、外から来た人を、まあ、もてなしていくための場ができていく。その場に、まあ、地元の人が参加することでまた地元の人同士も何か気づきがあったりとかっていうようなことが、まあ、出てくるんじゃないかなということは思ったりします。まあ、中村さんがその何か何後輩2人を従えて今治に行って。なんかその時話し合ったりして面白かったこととかこんな気づきがあったとかなんかあったりするんですかね。どうですかそのあたりは。
まあたくさんあるんですけど、まあ例えば私たちが行ったのは日曜日で、あの商店街の、まあ、銀座今治銀座のところへんをこうずっと回らせてもらったんですけど、まあとにかく人が、まあ、お休み、お店がお休みっていうのもあって人が全然いない状態で、でもその中でも結構にぎわっているところっていうのがあって、でそういうところって特にこう何かが綺麗で、なんかなんだろうな、本当に日常的な場所で何か特別になんか不思議なものを売ってたりするわけでも何でもなくってっていうところがなんかすごくにぎわってて、自分もそういうところに行きたいっていう風に思ったし、結構みんな私の他の後輩もそういうところに着目して、別にそういうとこを見てきてっていう風に言ったわけじゃないんですけど、なんか着目していたっていうのがあって、でまあ具体的に言うと、まあ、本からどんどんとか、
ああ
とかっていうのはみんなが見てたところで、やっぱりまあ場所のせいもあるのかもしれないですけど、あそこはなんかすごくいろんなものが置いてあるじゃないですか。お土産もあるし、なんかお惣菜みたいなのも売ってるし、でなんか食べるところもあったりとかで、いろんな人がいて、で結構ひっきりなしに人が来てて、なんか楽しそうだなっていう雰囲気があるんですよね、やっぱり。だからあそこは結構3人ともいいねっていう話になったところではあるんですけどね。
なんかまあ外の人から見るとね、なんとなく地元の人たちのにぎわいだったり、なんとなくこうどんなことが起こってるのかなっていうか、暮らしぶりがちょっと垣間見えたりするような感じっていうのが多分すごく惹かれるところだと思うんだけど、なんか一方でこう居場所っていうのをまあ、街づくりのテーマとしてすごく僕自身はこう考えたりするんだけど、自宅以外のね職場以外のね、なんとなくこれからね高齢化社会になってきたりして、会社から切り離されて、まあ自宅はまあいいんだけど、なんか街の中にやっぱり少し居場所にあたるようなものがどうやってこうみんなで作っていけるのかななんて思った時に、まあ、今治の町でどこがそういう居場所になり得るんだろうなみたいなことが、まあ、地域の方々と、まあ、中村さんがやってるようなアプローチで、まあ、少し自分の居場所についていろいろ歩いてもらって話してもらうことで出てくると面白いんじゃないかなと思ったりするんですけど、町の居場所みたいなことでなんかこれ難しいテーマなんだけど、まあ晴れとけって言ってもいいんだけどね、晴れっていうのはだからそういう少しワイワイしたあの楽しい外の人と触れ合うようなコンタクトゾーンって言ってもいいかもしれないんだけど、そういう場所で、けの場所っていうのは日常的な自分なりのこうちょっと落ち着くような居場所みたいなことっていうので、なんかどういう場所が必要と思ったりとか、まあ、こんなアーバンデザインしたらでもいいんだけど、
うん、
なんか気づいたことってありますか？
難しいですね、
うん、
まあ、晴れはね、
うん、
まあ、あの市場とかもやってるみたいですし、そういうところはあるのかなと思うんですけど、毛は、まあ、自分の場所って感じのところですよね。
なんか僕結構思ったのは、僕は コミュニティFMのバリバリさん結構言ってることもあって、割と今治の中だとあそこが僕にとっては居場所なんだよね。まああとはまあ港はなんか行くとブラブラとそこから歩いていけて、まあただちょっとこう座るとことか居心地がっていうと、まあなんかもうちょっとあってもデザイン的にあってもいいのかなと思うんだけど、そういう場所っていうのはなんか自分の、なんか僕はまあ部外者っていうか外の人なんだけど、なんかやっぱちょっと知り合いがいて、バリバリさんとかはでうっすらとこう全部のねパーソナリティの方知ってるわけでも当然ないんだけど、なんかちょっと知ってる人がいて、でちょっとまあお茶でも飲んでお菓子食べてみたいなのはなんかいいなと思ったりはしますね。まあそうやって居場所とか、あとまあ少し晴れの場所とかっていうのを、まあそういうね自分が街をどう思っているのかっていう、まあ今日も僕が思っている居場所と中村さんが思っている場所でちょっと話しているだけでも、なんかこういうふうにちょっと、まあ、どうやったらいいのかなみたいなことが、なんかちょっとじゃあバリバリさんをちょっと海に移してみますかとか、いやそんな簡単に移せないんだけど、まあなんかそんなようなこともね、なんかいろいろ議論できたりするので、なんかやっぱ語りをベースに街づくり考えていくのは面白いんじゃないかなというふうに思います。中村さん全然関係ないけど、
はい、
なんか9月から留学されるとのことですが、
その話ここでするんですか？え、何の話を、
何やる、
私ですか、
はい、
私は、まあ、建築学ですけど、まあ、ロンドンで建築学というかアーバンデザインを勉強していたので、まあ、その延長というかをまたアメリカ で勉強するんですけども、興味とかですか、まあ、興味があるのは、まあ、アメリカだとちょっと移民の人とか多いので、民族によってちょっと分かれているところとかがあるんですけど、まあそういう人たちがどういうふうにどこで会う場所っていうのが多分なくて、でそういう出会う場所みたいなのを共有できる場所みたいなのをどういうふうに作るかっていう話で、まあ今の、まあ、ラジオ局じゃないですけどみたいなのがこうアメリカだとどうなるのかなっていうのを考えてます。
ロンドンだとね、さっきもちょっと話してたんだけど、サウスバンクっていうところが、まあ、ちょうどロンドンってシティ中心に最初に発展したところなんで、テムズ川の要するに北側のところは結構都市化が進んでるんだけど、南側どっちかというとなんかね田舎田舎っていうとあれなんだけど、
最近キラキラ、
そうそう最近開かれたという感じで、でもそういう中でサウスバンクってところに文化施設とか作ることで互いの地域の人たちが交流するようなことができて、まあ結構いいんじゃないか。でそういう話は多分今治の街中にもあって、自分たちだけで過ごす場所ももちろん居場所なんだけど、まあ、そういうね違う地域の人たち同士が少しうっすらとなんか存在してて、あ、なんかこんなこと関心あるんだな、あるいは外の人と少し話すことで、まあ、自分たちを再確認したりとか、そういう場所をうまく街中に埋め込んでいくことで、まあ、少しにぎわいがこう感じられたり、自分たちの魅力、自分たちの良さ、自分たちのアイデンティティを確認していく、あるいは向こうの面白さ、来た人たちの楽しさを自分たちも共有していく、なんかそういうことは、まあ、中村さんまあ海外に行って多分そのセグリゲートっていうとね、なんかちょっともうちょっと深刻な問題だったり、その人種の差別だったり空間的な排除だったりってこともあったりするんだけど、まあ、そういうこともどっかではそういうところに人と人がどうやったら交流しうるのか、それを排除する空間とは何で、それをうまくデザインしていくっていうのはどういうことなのかっていうことにまあつながっていくんじゃないかなという気がちょっとしました。時間ももうないんですが、何か最後に言い残したことはありますか？
今度今治に行くので、その後また感想など先生にお話ししたいと思います。
はい、では来週いよいよ今治で地元の方々とワークショップ、まちづくりのワークショップということになっておりますけれども、訪問した際は皆さんよろしくお願いいたします。 ということで今日は中村優子さんをゲストに番組の方をお送りさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。